知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中保健センターの宇佐美さんにインフルエンザを予防しましょうについて伺っていきます。宇佐美さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今年はインフルエンザ大流行ですね。
そうですね。
一宮市内でも学級閉鎖とか学年閉鎖とかね、あったりもするんですよね。
はい。
そもそもインフルエンザとはどのような病気なんですか？
はい。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感などの症状が比較的急速に現れるのが特徴です。合わせて普通の風邪と同じように喉の痛み、鼻水、咳などの症状も見られます。お子様では稀に急性脳症を、ご高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど重症になることがあります。
怖い病気ですよね。
はい。
風邪とは違うんですか？
はい。一般的に風邪は様々なウイルスによって起こりますが、普通の風邪の多くは喉の痛み、鼻水、くしゃみや咳などの症状が中心で、全身症状はあまり見られません。発熱もインフルエンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。
インフルエンザは感染力も強くてとても怖いですよね。予防方法を教えてください。
はい。一つ目は流行前のワクチン接種です。インフルエンザワクチンは感染後に発症する可能性を低減させる効果と、発症した場合の重症化防止に有効と報告されており、日本でもワクチン接種をする方が増加する傾向にあります。
私もワクチン打ちました。例年5月ぐらいまでインフルエンザ流行しますので、まだ打っていないという方、今からでも予防になるそうです。では2つ目の予防方法を教えてください。
はい。外出後の手洗いなどです。流水、石鹸による手洗いは、手指など体についたインフルエンザウイルスを物理的に除去するために有効な方法であり、インフルエンザに限らず接触や飛沫感染などを感染経路とする感染症の対策の基本です。
手洗いとても大切なんですが、正しい手洗いの方法、手洗いのポイントなどはありますか？
はい。まず流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ、手のひらをよくこすります。手の甲を伸ばすようにこすります。指先、爪の間を念入りにこすります。指の間を洗います。親指と手のひらをねじり洗いします。手首も洗います。こうして石鹸で洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。
指先とかね、指の間ってちょっと忘れがちにもなりますよね。あと寒い日とかに子供とかですと、ささっとね、ちょっと濡れたぐらいの手の洗い方だったりもね、すると予防にはなりませんのでね、しっかり親御さん手洗いできてるのかチェックしてみるといいですよね。では続いて3つ目はいかがですか？
はい。適度な湿度の保持です。空気が乾燥すると気道粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。特に乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って適切な湿度の 50-60% を保つことも効果的です。
加湿器がないという場合は、濡れタオルを干すなどでも代用できますか？
そうですね。この時期は洗濯物を室内干ししたりするのもいいと思いますよ。
そうですね。あとお茶をね、飲むとかでも喉を潤せますもんね。では4つ目は何かポイントはありますか？
はい、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取です。体の抵抗力を高めるために十分な休養とバランスの取れた栄養摂取を日頃から心がけましょう。
休養と栄養、どちらも大切ですよね。この時期だけ頑張るっていうのは難しいですので、本当にね、日頃から栄養と休養しっかりと管理してください。それではあと何か他にありますか？
はい、無用に人混みに入らないことです。インフルエンザが流行してきたら、特にご高齢の方や基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方、睡眠不足の方は人混みや繁華街への外出を控えましょう。やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある場合には、ある程度飛沫感染などを防ぐことができる不織布製のマスクを着用することは一つの防御策と考えられます。
人がたくさんいる場所に行かない、確かにこれもね、予防の一つですね。今不織布製のマスクの話が出ましたが、マスクの正しい使い方ってあるんですか？
はい、マスクをつけるときは取扱説明書をよく読み、鼻から顎までを覆い、隙間がないようにつけましょう。
そうですね、隙間があるとこの隙間からね、ウイルスが入ってきてしまうかもしれませんからね。私は普段からこの時期ね、予防のためにマスクを着用しているんですが、こう近くでね、マスクをしてない方がクシュンとかね、咳されると、体調大丈夫ですかという気持ちとともに、ちょっと映ると嫌だななんてね、思ってしまうんですが、咳のエチケットを教えてもらってもいいですか？
はい、普段から皆が咳エチケットを心がけ、咳やくしゃみを他の人に向けて発しないこと、咳やくしゃみが出るときはできるだけ不織布製マスクを着用すること、とっさの咳やくしゃみの際にマスクがない場合はティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、顔を他の人に向けないこと、鼻水、痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを受け止めたときはすぐに手を洗うことです。
そうですね、ルールとしてではなく、思いやりのマナーとして咳エチケット広まるといいですよね。
はい、
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、インフルエンザはワクチン、検査キット、治療薬などの開発により早期に確実に診断ができ、重症化予防や治癒までの期間が短縮されています。しかし早く治ったと思っても体は大変なダメージを受けています。熱が下がって楽になったなと感じても油断しないでくださいね。そもそもかかったということは体が弱っていたということです。病気に負けない免疫力を維持することが大切です。まだまだ寒さが続きますから、無理が効かない時です。これからしばらく体は様々なウイルスと戦っていくことでしょう。このような季節は無理をされず、心身のリフレッシュを心がけてください。例えば、いつもより少し多めの睡眠をとりましょう。できれば、ぐっすり寝たと感じられる質の良い睡眠をとることが効果的です。入浴も免疫の活性化や疲労回復、安眠の効果があります。お忙しくしている方もどうかこれらのお体に対するいたわりの時間をとって乗り切っていただきますようお過ごしください。
宇佐美さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日宇佐美さんにお話しいただきました、インフルエンザを予防しましょうは、広報号外健康広場2月3月号4ページに記載されています。お問い合わせは中保健センター、電話0586-721-21、 0586-721-21 までお願いします。
96.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはステアレース138についてのご案内です。ツインアーチ138を災害現場と見立てた消防職員による非常階段駆け上がりレースが行われます。日時は2月6日水曜日午前9時50分から午後0時30分、予備日は8日金曜日です。会場は国営木曽三川公園138タワーパーク。お問い合わせは羽栗消防出張所、電話0586-724622、 0586-724622 までお願いします。続いて、雫の会ストーリーテリング大人のためのお話し会についてのご案内です。日時は3月12日火曜日午前10時30分から正午。会場は微細図書館。定員は36人、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは休館日を除く2月11日祝日までに申し込み書を市立図書館までお願いします。また市ウェブサイトから申し込み書をダウンロードすることも可能です。お問い合わせは微細図書館、電話0586-628191、 0586-628191 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後にファミリーサポート事業講習会についてのご案内です。子どもの発育・発達・心肺蘇生法を学びます。日時は2月15日金曜日午後1時から4時30分。会場は微細庁舎2階会議室 G。 対象は市内在住の20歳以上で援助会員・療法会員として入会を希望する方。お申し込みは電話で中央子育て支援センター内、一宮ファミリーサポートセンターまでお願いします。託児があります。予約が必要です。ファミリーサポート事業、ファミサポと呼ばれる事業ですが、私は依頼会員で子どもの預け先に困るとファミサポ利用しています。依頼する側としては講習会などで新しい知識やいろいろな経験のある方にお願いするというのは安心できますよね。お申し込みお問い合わせは一宮ファミリーサポートセンター、電話0586-289772、 0586-289772 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮iWave の iSTUDIO からお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。